こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。歯を磨いても足パワー防げないは、歯科医師前田泉が、和歯予防を歯磨きの回数や根性の問題としてではなく、口腔内環境を科学的に管理する課題として捉え直す新書である。題名は歯磨きの無意味さを唱えるものではない、和歯を磨く行為だけに依存すると予防の確信を見失うという問題提起である。著者はスウェーデンの予防歯科の考え方を参照し、日本で広まりがちなケア習慣、砂糖との付き合い方、フッ素の使い方、歯科受診の位置づけを検討する。中心にあるのは、糖分摂取後に口内の pH が低下し、歯の表面で脱敗が進むという仕組みだ。本書は治療後の対処ではなく、虫歯が生じにくい条件を日々の生活で整えるための一般読者向け予防歯科ガイドとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、砂糖の総量より口にする回数が酸性環境を左右する。本書の重要な論点は、虫歯リスクを考える際に砂糖の摂取量だけでは不十分だという点にある。糖分を含む飲食物を口にすると、細菌の働きによって口内は酸性に傾き、一般に pH が5程度を下回るとエナメル質の脱敗が起こりやすくなる。唾液には口内を中性に戻し、歯の再石灰化を助ける働きがあるが、その回復には時間が必要である。したがって、同じ量の甘みを摂る場合でも、食事や間食の一度にまとめる場合と、甘い飲料、菓子を長時間にわたり少量ずつ摂る場合とでは、歯が酸にさらされる時間が異なる。本書は後者のダラダラ食いのみが修復の機会を奪うことを問題視する。スウェーデンの土曜日のお菓子という慣行は、甘いものを完全に禁じる発想ではなく、酸性化の回数を抑える生活上の工夫として紹介される。禁止の厳しさではなく、口内が回復できる感覚を確保するという説明に本質実践性がある。次に、歯磨きを汚れ落としではなく、フッ素を残す予防行為として再定義する。著者は、歯磨きを単なる機械的清掃とみなす理解に修正を促す。本書で重視されるのは、フッ化物配合歯磨剤を用い、その成分を歯面に作用させることだ。フッ素は酸による脂質の溶解を抑え、再石灰化を助ける予防策の一つとして広く用いられている。しかし、磨いた直後に多量の水で何度も強くすすげば、歯磨剤由来のフッ素が口内に留まる時間は短くなる。本書はこの習慣を予防効果を弱めうる行為として取り上げる。これはよく磨くことを否定する議論ではない。歯垢を落とす技術と同時に使用する歯磨剤、ブラッシング後の扱い、継続的なケアまでを一つの予防体系として見るべきだという提案である。目に見える爽快感や強いうがいを清潔さと同一視せず、何が歯の表面を守るのかという機能から習慣を評価する点に特徴がある。さらに、スウェーデンとの比較が示す治療中心から予防中心への転換、本書は日本とスウェーデンの虫歯状況を対比し、砂糖消費量の高だけでは国民の口腔状態を説明できないと論じる。紹介される対比では、スウェーデンは日本より砂糖消費が多いにもかかわらず、子どもの虫歯経験が少ないとされる。著者がそこから引き出すのは、個人の意思や歯磨き時間だけでなく、予防を支える社会的文化的な仕組みの重要性である。例えば、甘み摂取の頻度を意識する慣行、フッ素の活用、早期からの定期的な歯科管理は、問題が痛みとして現れてから治すモデルとは、スウェーデンの制度や習慣をそのまま日本へ移植できるという単純な主張ではない。比較の役割は、日本で当然されている痛くなったら歯科へ行く、毎日磨いているから大丈夫という前提を相対化する子とにある。個人のセルフケアと歯科専門職による継続管理を結びつけ、歯を失う前段階で危険因子を減らす。その予防感こそが本書の比較から得られる中心的な示唆である。そして、口腔内の pH 脱灰、再石灰化を生活習慣の判断基準にする。本書は虫歯を単に磨き残しが原因で穴がいくと説明せず、歯が溶ける脱灰と唾液などの働きによる再石灰化の均衡として理解させようとする。食べたり飲んだりするたびに口内環境は変動し、糖分を含むものを頻繁に摂れば、歯が回復へ向かう時間が縮む。このモデルを知ると、間食、飲み物、就寝前の習慣を具体的に見直せる。例えば、重要なのは甘い食品を食べたという1回の事実だけでなく、どのくらいの時間をかけて摂ったか、次の飲食までの間隔がどれほどか、歯磨きのちに何を口にするかである。こうした見方は、食事を道徳的に良い悪いと裁くためのものではない。酸性環境が長引く条件を減らし、唾液による回復とフッ素の働きが生きる余地を作るための判断枠組みである。科学用語を生活の選択へつなげるため、読者は自分のリスクを一律の基準ではなく、日常の頻度と時間の配置から考えられるようになる。最後に、歯を長く保つことを健康寿命の課題として捉える。最終的に本書が扱うのは、 和紙歯を一本直すかどうかにとどまらない。歯の治療は修復後も再治療の可能性を伴い、繰り返し削る過程で歯の寿命に影響しうる。そのため著者は、症状が出てから修理する発想より、そもそも治療が必要になる機会を減らす予防を重視する。自分の歯で食べ、買い放し、日常生活を送れる状態を長く維持することは、生活の質や健康寿命を考える際の重要な要素である。本書は歯周病にも触れつつ、口の健康を全身の健康から切り離さない視点を提示する。ただし、自己流の習慣変更だけで全てを解決できるという趣旨ではない。歯並び、既存の修復物、唾液量、歯周組織の状態など、個人差の大きい問題には歯科での評価が必要になる。日々のセルフケアを基盤にしながら、定期的な専門的ケアを不調時の駆け込み先ではなく、健康を維持するための資源として位置づける。この二層構造が本書の予防論を現実的なものにしている。結論として、本書は毎日歯を磨いているのに虫歯ができる理由を納得して理解したい人、間食や甘い飲料の習慣を見直したい人、そして子どもの口腔ケアを感覚論ではなく考えたい保護者に向く。一方で、すでに痛み腫れ、歯の欠け、出血などがある場合に、読書で受診を先延ばしにするための本ではない。個別の診断と治療は歯科医療者に委ねる必要がある。その上で本書は受診と受診の間の日常生活をどう設計するかを考える材料になる。類書にも正しいブラッシング法や食後のケアを扱うものは多いが、本書の差別化要因は、スウェーデンの予防歯科を参照しつつ、砂糖の量より頻度、清掃感よりフッ素の活用、治療の効率より口内環境の管理へと焦点を移す点にある。刺激的な題名を歯磨き不要という結論に取り違えないことが重要である。歯磨き食習慣フッ素。定期管理を互いに補完する要素として組み直すための実用的視点を提供する一冊といえる。ご支援いただける場合は前田泉義、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。